テープの裏側に参りました。表側より引き続き、代表及び一般質問の用紙をお伝えします。今度は、都民ファーストの会の質問です。弱視児童の早期発見について。質問。3歳になる児童のおよそ 5% に弱視の可能性がありますが、3歳までに発見し治療を開始すれば、9割以上の確率で治せるといいます。港区は3歳児検診の受診率が都内で最も低く、都内において弱視の児童を最も見過ごしてきた自治体です。今年はさらに新型コロナウイルスの対応から3歳児検診の実施に影響が出ています。区が購入した最新の検査機器を使用し、保健所とは別に全国で初となる保育園における弱視検査を実施し、一人でも多くの弱視の児童を発見し、治療のチャンスを与えてあげるとともに、名誉を挽回してほしいです。答弁。保育園で検査を実施することは、対象年齢が低くなることから、保健所の検診の状況などを踏まえて検討していきます。要望。保育園で弱視検査の実施が可能かどうか、区が購入した検査機器と同じものを私費で購入し、大田区、目黒区、横浜市など6つの自治体の保育園11園において、175名の児童を検査してみましたが、1人当たり2、3秒で検査でき、すべての保育園で感謝の言葉をいただくことができました。新しい検査機器を用いた検査は、医師や看護師ではなく、保育士で実施可能です。都民ファーストの会の質問でした。次は、まちづくり港の質問です。新型コロナウイルス感染症の次の流行への備えについて。質問、最悪の事態を想定し、次の流行が起きた場合の区の備えは。答弁。港区の特性を踏まえ、最大新規感染者数を1週間あたりおよそ200人と算定し、通常業務の見直しに加え、人員体制を155人程度まで増員し、即応体制の整備を図ります。専門性を必要とする人事における区長の意図について。質問、児童相談所設置準備担当部長と、文化芸術ホール参与の人事に対する区長の意図は、答弁、自走設置準備担当部長は実務経験と先進的な業務を遂行する能力を有し、文化芸術ホール参与は文化芸術全般の知識を有すると判断し採用しました。まちづくり港の質問でした。次はスマイル島の質問です。PCR 検査の考え方について。質問、対象者について。答弁、行政検査とは別に、検査や支援の手法について、高齢者施設などを中心に検討しています。質問、検査方式について。答弁、今後専門家の知見などを踏まえながら検討していきます。質問、コストについて。答弁、今後、支援の対象とする検査の規模や範囲、検査方法など、専門家の知見などを踏まえ、検討していきます。質問、検査の義務化について。答弁、検査は本人の同意が原則です。スマイル島の質問でした。代表及び一般質問の用紙をお伝えしました。常任委員会と特別委員会の活動記録をお伝えします。まず、常任委員会の活動記録です。総務常任委員会。区長報告第9号、専決処分について。港区立精神障害者地域活動支援センター等新築工事請負契約について。契約金額9億1789万1000円を2847万9000円増額し9億4637万円に。後期、契約締結の日の翌日から平成33年2月28日までを 契約締結の日の翌日から令和3年4月20日までに変更する専決処分。区長報告第10号専決処分について、港区立精神障害者地域活動支援センター等新築に伴う機械設備工事請負契約について、契約金額1億5687万3000円を68万2000円増額し、1億5755万5000円に。後期、契約締結の日の翌日から平成33年2月28日までを、契約締結の日の翌日から令和3年4月20日までに変更する専決処分。区長報告第11号専決処分について、港区立赤羽小学校新築工事請負契約について、契約金額43億2300万円を434万5000円増額し、43億2734万5000円に変更する専決処分。区長報告第12号専決処分について、港区立赤羽小学校新築に伴う機械設備工事請負契約について、契約金額9億860万円を398万2000円増額し、9億1258万2000円に変更する専決処分。主な質疑、公共工事設計労務単価特例措置の宅での対応状況。近年の労務単価の上昇率と今回の上昇の要因。議案第78号令和2年度港区一般会計補正予算第5号。総務費で主に非常勤職員等管理に要する経費を追加し、環境清掃費で食品廃棄物、食品ロス削減推進事業に要する経費を追加し、民生費で主に生活困窮者自立支援事業に要する経費を追加し、財源の構成を行い、衛生費で新型コロナウイルス感染症対策に要する経費を追加し、産業経済費で融資事業に要する経費を追加するほか、財源の構成を行い、土木費で公園遊具消毒に要する経費を追加し、教育費で主にスポーツセンター管理運営に要する経費を追加するほか、財源の構成を行い、少支出金で国民健康保険事業会計繰出金に要する経費を追加する。議案第79号令和2年度港区国民健康保険事業会計補正予算第2号。主に一般被保険者償還金及び還付金を追加する。議案第80号令和2年度港区後期高齢者医療会計補正予算第1号。被保険者過誤納還付金を追加する。議案第81号令和2年度港区介護保険会計補正予算第1号。主に介護保険給付準備基金積立金を追加する。主な質疑、生活困窮者自立支援事業の現在の状況と補正予算額の算定根拠。AI チャットボットの運用実績と今後の展望。議案第86号工事請負契約の承認について。赤坂8丁目道路擁壁改修工事の工事請負契約の承認を求める。主な質疑、今回の整備対象範囲に指導舗装も含まれる理由。特別簡易型相互評価方式を採用した理由と評価点の内訳及び理由。議案第87号工事請負契約の承認について。港区高輪地区総合支所等大規模改修工事の工事請負契約の承認を求める。主な質疑、今後の施設改修工事の見通し、新型コロナウイルス感染症を踏まえて新たに行った対策。閉会中の委員会活動、主な報告事項、 令和2年度組織改正追加。新型コロナウイルス感染症を契機とした行政手続きなどの利便性向上に向けた取り組み。保健福祉常任委員会。議案第76号、港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例。精神障害者地域活動支援センターの改築工事が終了することに伴い、位置を変更する。主な質疑、工事の進捗。議案第88号、指定管理者の指定について。令和3年4月1日から同年5月31日までの精神障害者地域活動支援センターの指定管理者を指定する。主な質疑、保健福祉分野において過去に工事期間の延長に伴う指定管理者の指定期間の延長があったか否か。議案第89号、指定管理者の指定について。令和3年6月1日から令和13年3月31日までの精神障害者支援センターの指定管理者を指定する。主な質疑、事業の展開にあたり新しい日常の実現に向けた具体的な取り組み。指定管理者制度を採用する必要性及び選考基準における客観性。閉会中の委員会活動。主な報告事項、介護施設などにおける簡易陰圧装置など設置支援、非保護者健康管理支援事業の実施。建設常任委員会、議案第90号、特別駆動路線の廃止について、芝浦一丁目地区の開発事業の施行に伴い、特別駆動第1094号線及び特別駆動第1113号線を廃止する。議案第91号、特別駆動路線の認定について、芝浦一丁目地区の開発事業の施行に伴い、特別駆動第1197号線及び特別駆動第1198号線を認定する。主な質疑、特別駆動路線のバリアフリー化及び利用者の利便性への配慮。現在の容積率と開発計画の容積率。閉会中の委員会活動。主な報告事項。一の橋公園の復旧整備。東京都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、原案。区民文教常任委員会。議案第77号、港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例。国が行う就学支援の拡充などを踏まえ、区独自の給付型奨学金を創設するほか、奨学金の貸付対象者に新たに大学などに在学しているものを追加するなど、奨学金の貸付に関する事項を改める。主な質疑、給付型奨学金制度の想定される給付人数、貸付制度の応募資格における連帯保証人の人数。閉会中の委員会活動、主な報告事項。高輪地区総合支所等大規模改修工事。港パーク芝浦内のエスカレーター及びアトリウム特定天井の耐震化工事。代わって特別委員会の活動記録です。閉会中の主な報告事項。交通環境等対策。令和元年平成31年、港区内の交通事故概要。行財政等対策。令和元年度特別区税決算見込み額及び令和2年度特別区民税当初課税状況等。令和元年度特財政調整再調整結果。エレベーター等安全対策、新型コロナウイルス感染症対策。令和元年度港区安全の日の取り組み。子どもの安全を守るための区の取り組み。常任委員会と特別委員会の活動記録でした。 議案等の審議結果です。令和2年第3回定例会。なお、虚偽報道に負けない会の赤坂大輔議員につきましては、欠席のため本会議での評決ができませんでした。区長報告第9号、専決処分について、港区立精神障害者地域活動支援センター等新築工事請負契約の変更。区長報告第10号、専決処分について、港区立精神障害者地域活動支援センター等新築に伴う機械設備工事請負契約の変更。区長報告第11号、専決処分について、港区立赤羽小学校新築工事請負契約の変更。区長報告第12号、専決処分について、港区立赤羽小学校新築に伴う機械設備工事請負契約の変更。以上4件、全会派賛成、議決結果は承認です。議案第76号、港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例。議案第77号、港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例。議案第78号、令和2年度港区一般会計補正予算第5号、歳入歳出それぞれ10億8516万4000円を追加し、総額をそれぞれ1866億1698万2000円とする。議案第79号、令和2年度港区国民健康保険事業会計補正予算第2号、歳入歳出それぞれ1億2050万7000円を追加し、総額をそれぞれ237億3282万2000円とする。議案第80号、令和2年度港区後期高齢者医療会計補正予算第1号、歳入歳出それぞれ168万円を追加し、総額をそれぞれ57億4140万7000円とする。議案第81号、令和2年度港区介護保険会計補正予算第1号、歳入歳出それぞれ4億7184万2000円を追加し、総額をそれぞれ187億517万9000円とする。以上6件、全会派賛成、議決結果は原案可決です。議案第82号、令和元年度港区一般会計歳入歳出決算。議案第83号、令和元年度港区国民健康保険事業会計歳入歳出決算。議案第84号、令和元年度港区後期高齢者医療会計歳入歳出決算。議案第85号、令和元年度港区介護保険会計歳入歳出決算。以上4件、賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、スマイル党。反対は共産党議員団。議決結果は認定です。議案第86号、工事請負契約の承認について、赤坂8丁目道路擁壁改修工事。議案第87号、工事請負契約の承認について、港区高輪地区総合支所等大規模改修工事。議案第88号、指定管理者の指定について、港区立精神障害者地域活動支援センター。以上3件、全会派賛成、議決結果は原案可決です。議案第89号、指定管理者の指定について、港区立精神障害者支援センター。議案第90号、特別駆動路線の廃止について、海岸1丁目、芝浦1丁目、海岸2丁目。 以上2件、賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、スマイル党。反対は共産党議員団。議決結果は原案可決です。議案第91号、特別駆動路線の認定について、海岸1丁目、芝浦1丁目、海岸2丁目、全会派賛成、議決結果は原案可決です。請願2第5号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願。全会派賛成、議決結果は採択です。請願2第6号、港区議会憲章制定の請願。賛成は共産党議員団。反対は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、スマイル党。議決結果は不採択です。発案2第4号、赤坂大輔議員に対する議員辞職勧告決議。発案2第5号、羽田空港新飛行経路の固定化回避を求める意見書。発案2第6号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書。以上3件、全会派賛成、議決結果は原案可決です。議案等の審議結果でした。皆さんから提出された請願です。採択とした請願。固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願。不採択とした請願。港区議会憲章制定の請願。継続審査とした請願。港区における特定遊興飲食店営業の指定地域追加願いに関する請願。羽田空港増便による都心及び港区の低空飛行ルート計画の撤回を含む再検討を国に求める請願。羽田空港新飛行経路の港区上空飛行に備えた港区航空事故災害対策計画の策定を求める請願。東京都市計画道路幹線街路環状第4号線に架かる港区立白金児童遊園敷地と港区立白金台幼稚園の敷地を東京都に譲渡しないでいただきたいことを求める請願。羽田新飛行経路の運用延期または再検討を求める請願。羽田空港新飛行ルートの見直しを国に求める請願。以上です。請願書の書き方。皆さんの声を癖に。港区議会では広く皆さんの意見や要望を請願として受け付けています。特に定められた様式はありませんが、以下の書き方を参考に次の必要事項を書いてください。1、請願は日本語で書いてください。なお、作成にあたっては改ざんを防止する目的から鉛筆やいわゆる消せるボールペンでの記入はご遠慮ください。2. 宛先は港区議会議長としてください。3. 請願者の住所・氏名、辞書または記名・押印、電話番号を書いてください。なお、請願者が多数の時は代表者を定めて署名簿を添付してください。4. 請願の趣旨を簡潔に書いてください。5. 請願理由を趣旨に沿った具体的な内容をご記入ください。提出前に区議会事務局に請願書の書き方、提出方法などをご相談ください。では、書き方をご案内します。A4 番用紙の表に〇〇に関する請願と書き、港区議会議長〇〇様として、その後提出年月日、請願者の住所・氏名、署名または記名押印、電話番号を書いてください。 請願の趣旨を簡潔に〇〇を〇〇してほしいとしてください。A4 番用紙裏または2枚目に請願理由、請願の趣旨に沿った具体的な内容をご記入ください。提出問い合わせ先、区議会事務局議事係、電話 03-3578-2915 番です。皆さんから提出された請願でした。意見書を提出しましたをお伝えします。羽田空港新飛行経路の固定化回避、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書を提出しました。羽田空港新飛行経路の固定化回避を求める意見書。国は本年3月29日より国際線の増便を主な目的とした羽田空港新飛行経路の本格運用を開始しました。しかし、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大や、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催延期で、国際線の航空需要は大幅に減少しているのが現状です。国際線の離発着枠に余裕があるにもかかわらず、新飛行経路の運用が続けられておりますが、国が想定した航空機数より少ない状況であっても、実際に体験した区民からの騒音への苦情や落下物への不安の声は日に日に大きくなっています。区では5月25日から6月23日の間、区立高陵中学校及び本村小学校の2カ所で、独自に騒音測定を実施しました。その結果、高陵中学校では最大値 77.1 デシベル、本村小学校では最大値 77.5 デシベルが測定され、実測平均値においては442便のうち、高陵中学校ではおよそ 94% の416便が、本村小学校ではおよそ 67% の296便が、国土交通省の示した推計平均値を超えていることが確認されました。よって、港区議会は国土交通省に対し、騒音の現状と区民からの不安の声を真摯に受け止め、港区の上空を低空飛行する新飛行経路の固定化回避のため、空港の管制方法の見直しや地方空港への分散などの選択肢を早急かつ具体的に検討することを強く求めるものです。国土交通大臣宛て提出。固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書。我が国の経済は緩やかに回復の基調が見え始めていた折、新型コロナウイルス感染症の影響により急速に悪化し、極めて厳しい状況に転換しましたが、このところ持ち直しの動きが見られています。しかしながら、今後長期にわたって生産年齢人口が減少していく中で、人手不足が潜在能力を押し下げ、さらに新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなど、経済成長への制約となることが懸念されており、区内の小規模事業者を取り巻く環境は依然として予断を許さない状況にあります。こうした中、東京都が実施している小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置、小規模非住宅用地に対する固定資産税都市計画税の減免措置、及び商業地等における固定資産税都市計画税について、負担水準の上限を 65% に引き下げる減額措置は、未だ厳しい経営環境にある小規模事業者にとっても、事業の継続や経営の健全化への大きな支えとなっています。東京都がこれらの軽減措置を廃止すれば、小規模事業者の経済的、心理的負担は極めて大きく、景気に与える影響が強く危惧されます。 よって、港区議会は東京都に対し、次の事項について強く要望するものであります。非。1、小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を、令和3年度以後も継続すること。2、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を令和3年度以後も継続すること。3、商業地などにおける固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を 65% に引き下げる減額措置を令和3年度以後も継続すること。東京都知事宛て提出。意見書を提出しました。でした。お知らせです。議会人事の動きです。会派の解散及び結成。8月24日付で都民ファーストと日本維新の会は解散し、新会派が結成されました。新会派の名称及び所属議員は次の通りです。都民ファーストの会、所属議員、榎本茂、古藤美里。虚偽報道に負けない会、所属議員、赤坂大輔。議席番号の変更です。次の通り、議席番号を変更しました。議席番号8、赤坂大輔。議席番号9、古藤美里。議席番号17、福島博子。議席番号18、榎本茂。議席番号26、熊田千鶴子。議席番号27、風見敏夫。議員の住所変更です。古藤美里、住所、港区麻布十番 1-5-10-4階。委員会構成の変更です。各委員会の委員の所属変更や辞任・選任などにより、一部の委員会において委員会構成が変更になりました。変更のあった委員会の新たな構成は次の通りです。議会運営委員会、委員長、結城久美子、副委員長、榎本歩美、委員、石渡由紀子、鈴木隆也、杉浦則夫、池田武、熊田千鶴子、清原和幸。常任委員会、総務常任委員会、委員長、杉本豊弘、副委員長、清原和幸、委員、黒崎雄一、兵藤優子、横尾俊成、土屋淳、榎本茂、近藤雅子。保健福祉常任委員会、委員長、中前由紀、副委員長、小倉理恵子、委員、石渡由紀子、榎本歩美、古藤美里、鈴木隆也、池田武、西間豊二、熊田千鶴子。特別委員会、交通環境等対策特別委員会、委員長、風見敏夫、副委員長、土屋淳、委員、古藤美里、山野逸義、中前由紀、池田浩二、阿部博子、近藤雅子、井筒信弘。行財政等対策特別委員会、委員長、兵藤優子、副委員長、熊田千鶴子、委員、中根大、赤坂大輔、柳沢明、杉浦則夫、西間豊二、清原和幸。まちづくり子育て高齢者等対策特別委員会、委員長、池田武、副委員長、七戸淳、委員、マック赤坂、榎本歩美、黒崎雄一、丸山貴則、榎本茂、鵜飼雅彦。東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会、委員長、 黒崎雄一、副委員長、近藤雅子、石渡幸子、委員、榎本歩、中根大、柳沢明、土屋淳、福島博子、清家愛、中前由紀、結城久美子、池田浩二、七戸淳、以上です。区議会はどなたでも傍聴できます。区議会の会議は原則公開されており、本会議や委員会は傍聴できます。本会議場の傍聴席にはモニターを設置しており、代表一般質問時には手話通訳及び字幕もご覧いただけます。会議の開会予定については、区議会ホームページやポスターなどでご案内いたします。問い合わせ先、区議会事務局議事係、電話03-3578-2915番です。各会派の連絡先です。自民党議員団、電話03-3578-2927番、ファクス03-3578-2909番、港政策会議、電話03-3578-2938番、ファクス03-3578-2949番、公明党議員団、電話03-3578-2935番、ファクス03-3578-2937番、共産党議員団、電話03-3578-2945番、ファクス03-3578-2947番、都民ファーストの会、電話03-3578-2922番、ファクス03-3578-2922番、まちづくり港、電話03-3578-2948番、ファクス03-3578-2854番、スマイル等、電話03-3578-2948番、ファクス03-3578-2854番、虚偽報道に負けない会、電話03-3578-2922番、ファクス03-3578-2922番です。なお、不在の場合は、区議会事務局へ、電話03-3578-2911番です。この区議会だよりは、新聞折り込みのほか、区の主な施設の窓口にも置いてあります。また、郵便局、公衆浴場、東京メトロ7駅、JR 浜松町田町2駅、ゆりかもめ5駅などに置いてあります。個別配布も行っていますので、ご希望の方はご連絡ください。区議会だより展示版、声の区議会だよりも発行していますので、ご利用ください。声の区議会だよりはホームページにも掲載しています。申し込み問い合わせ先、区議会事務局議会広報担当、電話03-3578-2920番です。お知らせでした。おしまいは後書きです。令和2年第4回定例会は11月下旬に開会する予定です。編集委員、副議長、阿部寛子、小倉理恵子、池田武史、石渡幸子、熊田千鶴子。後書きでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは福田清美でお送りいたしました。また次の港区議会だよりでお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。